ですから彼は自分の死に臨んで、イエス様は私を天国に連れて行ってくれる人は良いは何なんですね。自覚がありますから。ただ私を思い出してください。こんな男がいたということをイエス様、あなたが御国に行かれた時に覚えていてくださいねと言ったんですね。これ精一杯の言葉です。信仰です。それに対してイエス様のお答えは驚くようなことであったわけですね。一般的には私たちは良い行いをした、また努力してきた善男善女がですね、天国に行け、不埒な悪い行いをしてきた者が地獄に行くと漠然と考えています。だけども聖書のどこにもそんな考え方は、そんな言葉はありません。むしろどんな人でも、人間は神の前に罪を犯している罪人だと言ってますね。私の目から見れば立派な人間もいらっしゃれば、でどうにも箸に棒にも引っかからないような合格にもいますね。随分差があります、人間として。だけども神様の清い基準、聖なる基準から見ればですね、50歩100歩であります。全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、彼らは値なしに神の恵みにより、キリストイエスの死による贖いによって義とされるのである。神の前に正しいと認められるのである。ロマ書の3章23節、24節は非常に大切なお言葉でですね。人が救われるのは行いによらず、ただ恵みにより、キリストイエスに対する信仰により、これは私たちの確信です。福音の本質なんですね。これが確かなことの一つであります。さらに大の確かな事実は、臨終の間際でも救われるということですよ。天国に行けるということですね。カナの父はなかなかイエス様の信じも受けれませんでした。母が説得し、涙流して、あなたも一緒に天国行こうと言った時に、私も家内の相談にいたんですが、夢のお祈り会してたんですから立ち寄りました。で、後で言ったことは、死ぬ間際に信じるって書いてあるだけど人間がいつ死ぬかわからないわけですね。父が自分で車を運転して透析に行った、その時にインフルエンザにかかりました。その次の日に朝亡くなっておりました。それが人間であります。ただ本当に神様は父に語りかけ、父の心を変えて、先生の証し、担当の先生の証しによるならば、ね、本当に変えられていたということを語ってくださいました。キリストで葬儀をしてほしいということも伝えていたみたいですね。この冒頭は、肉体の苦痛と迫ってくる死の中で自分の罪を悔やめて救われたわけであります。強盗と殺人の角で死刑になったところでしたね。心入れ替えて、この十字架の死の間際において正しい人間になる、人生をやり直して生きることはとてもできないのでありますね。もはや裁かれて殺されて地獄に行こうかない人間であります。だけどもこの男がその死の瞬間に心から悔やめて救いを受け、天国を約束されるということになりますね。この実は今死を前にして、人生もはややり直すことができないような人においても、素晴らしい信仰による希望を誰にも与えることができるんですね。牧師はソニーにおいてこの臨終に立ち会うことが多いです。亡くなってから葬儀を引き受く、そういうことじゃなくて、その方の生涯最後、亡くなる前に立ち会わせていただくということがですね、牧師のすごく大切な 仕事なんですね。そして本当にイエス様における信仰を告白して、そして本当に安らかな平安の中に召されていくというですね、その看取りをすることが実は牧師の働きのすごく大切な一つなんですね。だからいつでも夜中でも電話くださいということを皆さんに申し上げておりますけどもね、以前の教会で、その看取りをして何人もですね、未信者の方で親戚の方でありましたけども救いに導いた姉妹がおりましてですね、牧野がんの人が薬局、その人は薬局の経営していらっしゃったんです。薬剤師なんですけども、病院が大嫌いだからがんということが分かっててもです、薬で癒そうとしたんですね。で薬を処方しながら病院行ってくださいって懇願してたんですが、その人はついに手遅れの中で病院に担ぎ込まれた中で、彼女はその方のために一生懸命、お客さんの一人でありましたけど祈りながら、そして何度も何度もその方の病室に訪ねてですね、そして最後ですね、イエス様の福音を語り、そして天国の祝福をしてですね、見送ったんですね。また彼女は親戚の、遠い親戚の小さい高生になったそのおじさんが揉めされている中で、親戚の方が囲んでいらっしゃる中で福音を語り、祈りですね、この方を導くんですね。この方イエス様を信じたんですよ。そして輝いて、本当にありがとうね、これで本当に気が楽になったよ、イエス様を信じるよ、イエス様なんかついこの辺まで言ったことがない、そのおじさんがですね、イエス様を信じて安らかに召されていったの。家族親族のおじさん見とりました。牧師じゃないですよ、一人のクリスチャンがそれ働きをしております。本当に幸いなことであります。私たちはどんな人にも、私の一生はろくでもない人生だった、あまりにも汚れているという人に向かって、いいえそうではない、あなたにも希望がありますよ、イエス様のことを伝える責任があるんですね。もう私はあまりにも年が寄りすぎています、もうダメです、なんていう必要はないんですよ、励ますことができると。自分の経験は自分の思想や自分の考え方じゃない、イエス様のことを待って、そうじゃないんだ、あなたも救われますよ、あなたも御国の希望を持つことができるんですよって言ってくることができるんですね。誰にでもできます。信仰と少しの勇気があれば、この冒頭のように、自分の罪を素直に認め、悔い改めてキリストに信頼するなら、今一人一人にイエス様は同じこの冒頭に対する言葉を与えてください。私たちは信じますね。最後に、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると、この言葉を言ってますね。確かにこの言葉は天国にイエス様が一緒に連れて行ってくださるという冒頭への約束だと思います。しかしこのイエス様の言葉の本当の意味はそうじゃない。本当の意味は それだけじゃない。で大事なことはですね、パラダイス、これはペルシャ語で、古代のペルシャ語でですね、高い塀に囲まれたこの美しい庭園を意味します。噴水が溢れて流れて、水が流れて清い美しいですね、庭園を意味するんですが、これがですね、天国というふうにやがて言われるようになったんですね。これはエデンの園、あのエデンの園をイメージしている言葉なんですけども、このパラダイス、天国ですが、このパラダイスはですね、実は死んだ後を待たないで、文字通り今日、今ということなんですね。まあ、十字架の死刑囚というのは今日といえばね、それは死を意味したと考えるのは、これは間違いなんですよ。十字架というものは今日という中に終わらない極刑だったということを私たちは忘れてしまうと誤解しますね。ローマの極刑、十字架刑というのはね、なぶり殺しなんです。十字架に釘付けて、それを放置するんです。雨風にさらして、 できるだけ苦しむだけ苦しみ抜いて、そして死に至らせるという、まあこれはむごい恐ろしい刑罰なんですね。だから十字架につけられたらすぐ死ぬってことじゃないんです。2日も3日も生きてるのが普通なんです。今日という中に御国が約束されているというこのイエス様の言葉をですね、まさにですね、今日パラダイスにいるとイエス様が言われたんですが、まさに十字架につけられたその今その瞬間、もうすでにあなたはパラダイスにいるんだと、こういうふうにおっしゃっていることがあります。十字架の上で悔い改めてイエス様に信頼したこの罪人は、イエス様と共にある限り、十字架の激しい苦痛と苦悩の中にあっても、今日今この瞬間、お前はパラダイスにいるんだよ。